こんにちは、定められた、プレイズワーシップの3月の第3の聖日の3月とっては2回目ですけれども、ヨセフのことを通して学んでおりますけれども、今日は囚われの身にあってもまたそしてその中から忘れられた存在になっても神様が守ってくださるというところを学ばせていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。恵みと憐れみとに豊かに富たもおしなる神様、プレイズワーシップの恵みを覚えて感謝申し上げます。賛美をさせていただきました。ヨシアのごとく我と我が家は共にエホバに仕えんとの、どうぞ同じ信仰の長谷場を走らせていただくことができますように、助けて導いてください。これからの時をあなたの御手に委ねし、感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。あれ、今大塚さん39章を40章ですね、40章の20節からですね、改めてちょっと私がお読みします。40章の20節から。3日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検釈官長と調理官長とその家臣たちの中に呼び出した。そして検釈官長をその検釈の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした。ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。皆さんも忘れ物をするしたという経験が終わりだと思います。当然ですよね、忘れ物したなんて。当然つっちゃいけないかもしれません。私は絶対に忘れたことがないっていう方がいらっしゃるかもしれませんけど、私なんかそういう意味で忘れ物の名人で、電車の中に傘は忘れる、この間なんかお弁当忘れちゃいました。そしてつい最近ですけれども、秋ですね、秋が結婚記念日だったんですね。結婚記念日っていうことは覚えてたんで、今日は結婚記念日だ、じゃあちょっとお祝いにケーキ買って帰ろうっつって、ケーキ買ってって電車に乗って、電車涙ないポッと乗せてそのまま降りちゃったんですね。せっかくのこの行為が。で、私が我孫子に住んでますから、終点が砦で、それが電車戻ってくるんですね。だからもしかしたら残ってっかなと思って、その駅員さんに頼んでですね、帰りのその帰ってくる電車を見てみたんですけど、ありませんでした。かくいうこのように本当に、忘れ物の名人なんですね。そして今までで最高の忘れられない忘れ物は、忘れられない忘れ物なんですけど、もう20年近くになりますけども、前に、中国の北京に、今日赴任するという時にですね、朝の10時発の北京行きの飛行機だったんですけれども、6時半ごろもう起き出しまして、6時半に家を出発して、成田空港へ向かったわけですね。成田空港へ向かって、走り出したんですけど、出発前にですね、家の電話でちょっと連絡しなきゃいけないものがあったもんですから、そのパスポートの入っている書類袋を出してですね、そこから住所録を出してちょっと調べて電話をしたんですね。連絡をして終わった、それ終わったの時パターンと畳んで、その電話機のそばへ置いて、わーって言って6時半にスーッと行っちゃったんですよ。そしたらね、 今でもそうですけど、成田空港っていうのは車で行くと必ず検問がありますよね。そうすると、その国外に行く人はパスポートを見せることになってますから、あ、そうだ、パスポートをと言ってこう胸に手を当てたんですよ。だから パスポート入れと書類入れでた。ちょっと大きい当てなんですけど、ないんですよ。うわーって顔面蒼白になりましてね。でもまあ6時半に出て10時発だから、なんとか一度我孫子の自宅に戻ったら間に合うかなって急いで U ターンして、戻りましてですね、もうすぐ思い出したんです。 あそこに置いたっていうのは思い出したんですけれども、何しろ戻って、そしてまた成田へ空港へ向かって行ったんですね。そしたらまあもう当然最初に赴任する時でしたから、中国の研修生も一緒なんですよね。だまあ研修生たちはもう何しろ先にもうチェックインしちゃって飛行機に乗ってるわけですけど、私をまあバックアップしてるくれてる同じ会社の人がもうじりじりしながら待ってるんですよね、チェックインカウンターでね。それでうわー来た来た来たっつって、もう本当になんかエンジンが飛行機のエンジンがかかるんじゃないかと思うぐらいにやっと間に合ったっていう経験をいたしました。まあ書くように本当に忘れ物をする名人でございまして、まあなんとか取り返すことができたっていうことにおいては本当にね、感謝なことだったんですけれども、この忘れるということにおいて人間はどうしようもない存在だなということが思うんですね。ここにですね、すぐ忘れる男、決して忘れない女っていう本があるんですよ。珍しい題名の本ですよね。これはですね、マリアン・レガトっていう、もう本当は非常に有名な、コロンビア大学の医学部の教授、女性なんですけれども、大変興味深い本でございまして、まあすぐ忘れる男っていうんですから、まあ私なんかそのな最たるもんだなと思って読んだんですけども、これにはですね、ここの帯にも書いてあるんですけど、性差に、性差っていうのは男性女性の性ですね、性差に配慮した医療の観点から男女の脳と行動の違いを解説って書いてあるんですね。ですから、まあ男女関係ということ、一番あれなのはここにも書いてあるんですけど、夫婦関係なんかにおいてですね、お互い好きになったって思って結婚したのに、いよいよ生活始めてみると、いい、こんなことっていうようなことでですね、大きないろいろな問題が起きる。それはその脳の構造の違いからあるんだということをで解き明かしてるんですね。でどうしたらいいかということも、対処法も書いてありますんで、もし興味のある方はどうぞお貸し出しいたします。まあそんなことで、本当に忘れるということでは、しょうがないのかなと思われる部分がありますけども、ただ忘れるっていうことはですね、意外とですね、これ神様の恵みの一つなんですね。というのはですね、皆さんも悲しいことや苦しいことや、いわゆる思い出したくもないっていうようなことはたくさん、生きている中にはありますよね。当然です。まあ親しい人との別れであるとか、いろいろなことでの、まあ特に突然息子さんが亡くなってしまったとかっていうようなことを経験しますと、それをもしですね、その感情をずーっとこう覚えていたら、本当大変なことで生きていかれないですね。ですから神様はその人間の感情、記憶っていうものにおいて忘れるということを組み込んでくださってるんですね。ですからかえって忘れるっていうことも一つの神様の恵みだと思うと少し気が楽になりますですね。今日はその忘れるっていうこと、忘れない、逆にですね、忘れないっていうことをですね、 この聖書の箇所から、学んでみたいなと思っております。ヨセフはですね、まあ、先ほど39章も読んでいただきましたけれども、まさに理不尽な形でですね、牢屋につながれてしまったわけですよね。やってもいない罪を着せられて、牢屋につながれるという。だけれどもその牢屋につながれて、本当だったら文句言いたい、抗議したい、いろいろな感情が渦巻いていたんだろうと思うんですけれども、ヨセフっていう人はその場それぞれの環境において、まあ一つの大きな鍵ですけれども、神様が共にいるということをしっかり握ってましたから、どんな環境にあっても腐らなかった。いわゆる神様に文句を言ったり、周りに当たり散らしたり、そういうようなことをしないでいて、監守が、牢屋の監守がもうそれを、管理を、牢屋の管理を全部任せた。すごいですね。いわゆる、どうでしょうか、牢屋の監守の、外にいて、牢屋の中にいるヨセフっていうのが、どうでしょう、まさに、江戸時代の牢名主じゃないけれども、そんな感じの、地位に登ったような感じがしますよね。時代劇で見ると、畳を何台も重ねて、デーンと座ってっていう牢名主、そういう牢名主じゃなかったようですけれどもね、ヨセフは大変、心優しく、囚人たちを、うまく、管理してたようでした。そして、検察官長と料理長官、いわゆる、当時の、エジプトの王様に仕える、まあ、検察官とか料理官、長官っていうのは非常に地位の高い、位だったんですね。ところが、本当に食事を、お酒を、提供するという、用意するということにおいては、その王様のパロをですね、暗殺する、毒物を入れたりなんかして暗殺するということもできる、地位ですので、それは大変な、厳格な、また逆に、責任を負わされているわけですね。どんな、ことでったかわかりませんけども、その、監獄に入れられちゃったわけですね。ヨセフのいる監獄に来て、その料理長官と、検察官長は、その、ヨセフの、まあ、言ってみたら管理のもとに、置かれたっていうよりも相談相手になってくれたんじゃないかと思うんですね。そして、このヨセフの中では大変重要なことですけれども、夢ということをですね、通して神様の御旨が示されるということをここに語られておりますけれども、今度もその検察官長と料理長官が夢を見た。そしてその夢を、この、まあ、40章を読んでいただくといいんですけれども、見事に解き明かすわけですね。ヨセフがですね。そして、検察官長の方は、言ってみたら、非常にいい夢の解き明かし。あなたはまた元の、職に戻るよ。で、料理長官は、あなたは木に吊るされちゃうよ。これはでも、まあ、料理長官の身になってみたら、そんなこと言ったって大丈夫だべ、というような感じで出たんだと思うんですけどね。でも、その通りになってしまった。それで、検察官長に特にいい、夢の解き明かしを、してあげた検察官長にはですね、自分の立場をよくよく説明して、よくよく説明して、この理不尽な牢屋につながれているということを、パロに伝えて、速やかに釈放してくれるように頼んだわけです。そりゃそうですよね。 こんなにいい解き明かしをしてくれたわけですから、その、まあ、お礼にって言っちゃあれだしょうし、相談にたくさん乗ってもあげたんだろうし、そのお礼ということにおいては、そういうことをお願いされても当然だと思うんですけど、まあ、検察官庁は、なんと、忘れてしまったんですね。忘れてしまったって、ここに書いてありますね。23節に、彼のことを忘れてしまった。それはですね、まあ、同情して、私が思うに、片方の料理長官は気に吊るされて殺されちゃったわけですから、死刑になっちゃったわけですから、それに引き換え自分はもう元に戻されたっていうことで、有頂天になっちゃったんだろうと思うんですよね。嬉しさのあまり、頼まれたことを忘れたっていうことは、まあ、致し方ないかなと思うんですけれども、これがまた、この41章の一節には、それから2年の後っていうから、2年間も忘れられちゃったんですよ。これは、でもヨセフにとったら、腐らない方がおかしいぐらいのもんじゃないかと思いますね。でも、ヨセフは腐らなかったんですね。それは、決してヨセフを忘れない神様の存在ということをヨセフは忘れなかったんです。このことは私たちの日常の生活においても、またはその信仰生活において、クリスチャンの生活においても適用されることだと思います。忘れてくださる神様もあるんです。忘れない神様もあるんです。その両方の神様の存在をですね、ぜひ信じていただきたいと思います。忘れてくださる神様、このことをですね、書いてあるんです。罪を悔い改めて十字架の贖いというものを信じた私たち。クリスチャンにとってですね、神様は私たちの罪を忘れてくれます。忘れてくださいます。ヨブ記の11章の6節にはこう書いてあります。知れ、神はあなたのためにあなたの罪を忘れてくださることをと。ヨブ記の中にこういうふうに書いてあります。罪を忘れてくださる。今、第一礼拝、もう間もなく次の聖日で、連行が閉じられます。イザヤ書。イザヤ書にはこういうふうに書いてあります。イザヤ書の43章の25節には、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。と宣言してくださってます。もう思い出さないんです。罪を思い出さない。忘れてくださるんですね。そして44章の21節には、ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私があなたを作り上げた。あなたは私の自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。今度は逆に忘れないとおっしゃる。罪を悔い改めて、罪を忘れていただいた存在の私たちは、神様に忘れられない存在になったんですね。49章の15節には、途中、後半ですけど、たとえ、女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。と忘れない神様の存在が、宣言がされております。イザヤ書っていうのは、しぼく先生からも、解説、またはメッセージされたように、旧約の福音書と言われますけれども、まさにそうですね。罪を悔い改めた者には、その罪を 私は忘れたとおっしゃってくださる神様、そしてその神聖の恵みに預かったものをもう命の書に書いてくださる、名前を、その名前を書いてくださって、忘れない、忘れてしまわないと神様は宣言してくださってます。この神様を本当に信じて従ってまいりたく思います。今皆さんの中で苦しいこと、辛いこと、または厳しいこと、その中を何か本当にこうトンネルの中を通ってるなっていうような思いになっておられる方がいらっしゃいますでしょうか。あなたの罪を許し、あなたの罪を忘れてくださった方は、あなたを決して忘れていらっしゃいません。あなたを覚えておってくださいます。2年間も忍耐を強いられたヨセフが、本当に腐らずに、神様の与えてくださった環境に耐えてこれた、そのヨセフの態度に本当に私たちも習わせていただきたいと思います。決して皆さんが通っているトンネルが、トンネルっていうのは先が必ず見えているわけですよね。明るい光が見えてるはずなんですね。まあトンネルで曲がってるやつもあるから先が見えないっていうこともあるかもしれませんけれども、でもトンネルっていうのは中を通っていくと先は明るい見通しがきちっと立ってるわけです。それは私たちのゴールである今日の午前のメッセージ、本当にその通りだと思いますね。神殿神地御国に入れられるというゴールがあるわけですから、私たちがその中で心中するということは必要のないことだと思います。この中で新約のローマ書の5章のお言葉を思い出しております。5章の3節4節に、皆さんも本当によくご存知だと思いますけれども、そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この言葉を本当に握って信じて、与えられた信仰生涯を歩ませていただきたいと思います。お祈りいたします。恵みの主よ、今日もヨセフの生涯から忘れてくださる神様、忘れない神様を仰がせていただくことができ感謝申し上げます。ヨセフが2年もさらに忍耐したごとく、私たちも忍耐していくことができ、そして希望を仰ぎ望みつつ、与えられた信仰のはせ場を歩ませていただくことができますように、よろしく導いてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。